23日月曜日の第一面です。はじめはミラノコルティナ2026メダル量産の冬閉幕。ミラノコルティナオリンピックが22日夜日本時間23日未明に閉幕します。新型コロナウイルス禍が明けて各競技会場に歓声が戻る中、日本は2022年北京大会の18個を上回る24個のメダルを取り、冬季オリンピック最多を更新しました。広域開催の弊害や雪不足で人工雪を活用することへの懸念の声も上がり、国際オリンピック委員会 IOC が掲げる持続可能な大会運営への課題も浮き彫りになった大会でした。平昌、北京オリンピックから活躍していたベテランと今回から出場する若手がうまく噛み合った。毎日のようにメダルを取っている姿を共有することでチームジャパンがすごくいいムードで来られた。日本選手団の伊藤団長は金5、銀7、銅12のメダルを取った今大会をこう総括しました。IOC のコベントリー会長は20日の記者会見で、新しく持続可能性のあるやり方で成功できた、人々の期待を超えたと総括したが、同じく広域開催が想定される2030年のフランスアルプス地域大会に向け懸念材料が目立ちました。次はウクライナ侵攻4年、戦死した夫は英雄、でも息子には。降り積もった雪の中にロシア正教会の十字架とロシア国旗が林立していました。2月上旬、モスクワ郊外の墓地、一人で夫の墓の雪かきをしていたモスクワ州のナデジダさん44歳は、夫は英雄だと胸を張りつつこう語りました。ウクライナ侵攻を意味する特別軍事作戦が早く終わっていれば死なずに済んだかもしれない。4年前の2022年2月24日に始まった侵攻。同い年の夫は民間軍事会社ワグネルの戦闘員として開始当初から戦闘に参加。ワグネルの解体後はロシア軍部隊に移った。地雷の除去が主な任務で、前線からほとんど離れられなかった。2025年春、1週間の休みで帰宅した際、疲れていた夫に、もう戦場に行かなくてもいいのでは？あなたは十分に祖国に貢献した、と引き止めました。しかし、夫は仲間が待っていると聞かず、戦場へ向かいました。半年後の9月、ウクライナ東部ドンバス地域、ドネツク、ルハンスク両州の激戦地で死亡したと知らされました。ナデジダさんは侵攻の目的は詳しく知らない。戦争は今すぐ終わっていいと話す一方、政権を支持するとも語り、揺れる感情が垣間見えます。ただ、大学生の息子が従軍する可能性を問うと、声を震わせて言いました。戦地には行かせたくない。ウクライナ侵攻4年、抜粋してお読みしました。次は鴨江内からです。鴨江内村長高橋氏7選。概要調査賛成、新人に大差。任期満了に伴う後志管内鴨江内村長選は22日投票され、即日開票の結果、現職の高橋正幸氏、75歳無所属が、新人の自営業、井田和夫氏、73歳と、新人の清掃業従業員、岸真一氏、46歳を破り、7選を決めました。原発から出る高レベル放射性廃棄物、核のゴミの最終処分場選定に向けた、第2段階の概要調査への移行が主な争点となり、高 高橋氏は移行賛成を主張していました。次はその他の面の主な記事の紹介です。16、17、22、25面、ミラノコルティナ2026、その中の16、17面、写真で振り返る17日間の感動、22面、初の広域開催、変わらぬ熱気、25面、新生、ベテラン、道内勢健闘、日本のメダル、金5、銀7、銅12、2面、トランプ氏、新関税 15% に引き上げ、トランプアメリカ大統領は SNS で20日に発表したばかりの日本など全世界への 10% の新関税を 15% に引き上げる考えを示しました。引き上げの時期は不明です。22面、ニュージーランド地震から15年、犠牲者追悼、日本人28人を含む185人が死亡したニュージーランド地震から15年、現地で追悼式が開かれました。24面、天皇陛下66歳、被災地に心を寄せる。天皇陛下は66歳の誕生日を迎え、これからも被災地に心を寄せていきたいと語りました。25面、エスコンで初のスポーツイベント。市民参加型スポーツイベントがエスコンフィールド北海道で初めて開かれ、およそ6200人が来場しました。11面、同心先生月曜日、NIE、教育に新聞を、新聞切り抜き優秀作品。9面、人生100年時代、葬儀業、顧客獲得へ塗り替え PR。5面、風、死刑、このままでいいか。4面、ニュースがわかる、進む再エネ、恩恵と弊害。6面、特集、ウクライナ、トランプ流瞑想。18面、野球、ファイターズ対広島は1対7で広島が勝ちました。19面、バレーボール、ボレアス対広島サンダーズは3対0でボレアスが勝ちました。その他の面の主な記事の紹介でした。卓上式です。1939年ポーランドの首都ワルシャワにあるラジオ局にショパンの物悲しいノクターンの調べが流れていた。突然に響き渡る爆発音。ドイツがポーランドに侵攻した。ナチスの迫害をくぐり抜けたユダヤ人ピアニスト、シュピルマンの回想録に基づくロマン・ポランスキー監督の映画、戦場のピアニストである。1944年、ポーランドの抵抗組織がドイツ占領軍に対し、ワルシャワ蜂起を起こすが、連合軍の支援は乏しく、挫折する。廃墟の街でシュピルマンは屋敷に身を隠すも、ドイツ軍大尉に見つかってしまう。職業はピアニストと答えた彼に、大尉は弾けと命じる。奏でるのはショパンのバラードだった。ポーランドの歴史は大国への抵抗の歴史である。ワルシャワでは19世紀にもロシア支配への反乱が失敗し、その悲憤からショパンが作曲したと伝わるのがエチュード革命だ。ポーランドの苦しみを映し、暗くて重くて血が滴るような音楽とは、札幌育ちのピアニスト遠藤育子さんのショパン評。11年前に本誌連載、私の戦後70年で語った。ポーランド、ロシアと国境を接するウクライナの抵抗は明日で4年。一人一人が悲しみと憤りの日々を送ってきた。見放してはなるまい。 血を流した兵士の家族が悲嘆に暮れているのはロシアも同じだろう。兵を引くべきだ。卓上式でした。23日月曜日の第1面を終わります。